西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月の西宮徹底解剖は、癒しをもたらす西宮の木々と題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしてまいります。藤原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
樹木医、木のお医者様、
はい、
ということなんですが、
その名の通りです。
これはどういうことをなさるお仕事っていうか職種なんですか？
そうですね、樹木の病気に関わることなのかを、治療とかですね、
はい、
そういったことに携わったりとか、診断をしたりとか、弱ってきた木を、受精回復するとか、
はい、
そういった仕事になってきますけども、
これは資格としてはかなり取得するのが難しい資格なんですよね。
難しいかどうかはちょっとわからないんですけどね。兵庫県では今130名ほどの方がいらっしゃいます、
はい、でもこんな広い兵庫県で130人しかいらっしゃらないという。
そうです ね、
ねえ、じゃあ結構あっちからもこっちからもいろいろお声がかかってお忙しいんじゃないんですか？
は
い、
忙しい、樹木医は忙しくしてます。
特に藤原さんは桜がご専門ということで、西宮はね、桜ということで、春ですか、お忙しいのは？
いえ、そうですね、桜の研究っていう部分では、
はい、
春しか研究できないので、はい、そういったところで、桜のね、分類とかですね、そういったことを専門にしてますので、
はい、
そういった目線で見るとやっぱり春が一番忙しいのかなという感じはするんですけどね。
でもその咲く準備をしているずっと他の季節が、樹木医の先生としてはこういろいろこう見守ったりケアをしたりという大変な時期でもあると。
そうですね、やっぱりしっかり春に花の咲かない桜というのは、やっぱり何らかの原因が夏や秋にあったっていうのは見て取れるので、それに対しては当然何らかの対処していかないといけないということになるのかなと思います。
ということで、第1回目の今日は秋に咲く桜？桜の話を伺えるっていうから、当然春に咲く桜だと思ってましたら、秋に咲く桜ってこと、これコスモスですか？
コスモスってね、秋の桜
って書きますよね。秋桜って書きますよね、はい、でもこれはコスモスじゃなくて、今日は本当に秋に咲く桜ですか？
はいはい、そうですね、今日のテーマはそういったお話になると思います。
そんなのは普通じゃないですよね。
普通ではないですね。狂い咲きの場合もありますし、その桜が持ってる性質として秋に咲くものっていうのもありますので、
はい、
狂い咲きなのか、もともとその秋に咲くものなのか、でかわいそうに秋に咲く桜の中にボケ桜とかね、ちゃんと自分は咲いてんのにボケ桜とか狂い咲いてるとか言われる桜なんかもあるんですよね。
ちょっと迷惑ですよね、
はい、
なんちゅうことを言ってくれんねんっていうところかもしれませんが、はい、でもそれなんで秋に桜が咲くのかなって、これとっても素朴な疑問なんですが、
はい、
狂い咲きっていうのは普通のでは考えられない時期に咲く、
はい、
で本当にその時期に咲く桜もある、
ある、はい、
ということで、今日はじゃあ秋に咲く桜についていろいろお話を伺おうと思うんですが、
はい、
まずその春に咲くべき桜が秋に狂い咲いてしまう、これなんでそうなるんですか？
もともとその桜 の、 花芽というのはですね、前年の夏にこう形成されるんですよね、
はい、
でそれが秋の頃になるとそれ以上膨らむことなく、そのまま葉っぱがついた状態のまま葉っぱが落ちても休眠という状態に入るんですね、でその休眠した花芽というのは、一定期間今度低温、冬の間の低温にさらされないとその花芽というのはこう目覚めから覚めないんですけども、これをいわゆるその休眠打破っていう というふうに言われてるんですけどね。で、その器官がないと、鼻芽が、起きない、しっかり起きないので、咲かないということになるんですよね。ですから、その、当然、休眠打破というのを起こすために、一定期間、低温にさらされなければいけないという現象が起こるんですけども、クリー咲きというのは、まあ、何らかの原因でね、葉っぱを落とす。例えば、虫がすごく食べて葉っぱが全部落としてしまうとか、うん、あるいは、その、まあ、何年か前になったんですけど、台風なんかが来て、で、潮が、やっぱり多少雨水の中に含んでますから、で台風去った後日が当たると葉っぱがまあカラカラなって落ちてしまうと、
うん、
でその無理やりその晩秋、まあ、今ぐらいの季節ですよね、無理やりその葉っぱが落ちてしまうと、まあその花芽だけが残ってしまうんですよね。で本来先ほど言いましたように葉っぱの中に休眠を抑制する物質があるんですけども、
はい、
それがその通常冬になると葉っぱから花芽に移るんですよね、
うん、
ただその無理やり葉っぱが落としてしまうというようなことにが起こると、その花芽の中にまあ見た休眠を抑制する物質がたまらないという状態になります。でそうなると、まあ、当然そのブレーキのかかってない状態になりますから、まあ、秋のこの晩秋の頃に例えば夜ぐっと冷え込んで、まあ、小春日みたいな、こう、ぬくい日が何日か続くとね、
うん、
もう花芽は、あ、これ春が来たん違うかということで、
はい、
まあ、ボケと言ったら言い方悪いですけど、狂い咲いてしまうと。
勘違いして咲いてしまう。はい、
そうですね。それが狂い咲きですね。よくあるのは、だからこの秋の晩秋の頃、ぐっと夜寒くなって、
はい、
で、昼間ぽかぽかぬくくなるというような、晩秋の頃が、一番狂い咲きになる、原因になる。
はあ、
時期になります。
でもお話伺ってるとやっぱりこの季節が暑い時は暑い、寒い時は寒いってならないと、やっぱりなんか本当に自然のサイクルおかしくなってきてしまうんですよね。でその狂い咲いてしまった桜っていうのはその後はどうなるんですか？
狂い咲くと、まあその咲いてしまった花芽の部分っていうのは、葉っぱを見るとこう、この時期ね、葉っぱの横にちっこい芽みたいなのがついてるんですよ。
うん、
で、その、まあ、それが開いて花芽になるんですけども、無理やり咲いてしまった、こう、花芽の部分っていうのは、春には花が咲かないんですね。
はあ、はい。で、どうなるんですか？
で、それで、
かわいそうな気がします。
で、春にはその部分が咲かなくて、
うん、
で、まあ、わずかに残ってる花芽が咲いたりとかね、
はあはあ、
いうことがあるんですね。以前で、ね、私、どこかのテレビ局に相談を受けて、うん、秋に桜の花を咲かしたいんだけど、どうしたらいいのかっていうことでね、
うん、
無理やり葉っぱむしって、冷やして、ぬくぐしてね、すれば花咲きますよっていうことで、
かわい
い。で、ただね、やっぱそれでもやっぱり、春の再現というのはなかなか難しいですから、
うん、
満開にはならなかった。ですけども、
はい、
まあ、狂い咲きは当然その満開にはならないのでね、一部分のその花芽が残ったところというのは翌春必ず4月にはそんなには咲かないですけども、花を咲かせるというようなことにはなりますけどね。
はい、つまりはやっぱり1回しか咲かないということですよね。
そういうことです。
秋に咲いてしまったら次の春はもう諦めないといけないと。
はあ、
でもその桜の花芽のそのサイクルですか、こう寝ててそこから起きて、でこう大きくなって花が咲くっていう、それやっぱりものすごくこう季節とリンクしてるわけですから、その気候みたいなことが本当にしっかりしてくれないとこの後どうなっていくんやろうってちょっと心配なところもありますよね。
そうですね。ですから狂い咲きなんかが何度も続くとね、
はい、
やはり弱ってしまう原因にもなります。まあ、たった1回ぐらいの狂い咲きでじゃあ弱るのかってそうでもないんですけどもね。
それぐらいは大丈夫なんですか？はい、うん、でも例えば何年もそういった状況が起こってしまうと、それは木にとってもいいわけじゃないですよね。よくないですね。
というのは花の次に葉っぱを出る準備をするんですよね。
はあはあ、
その葉っぱを出る準備がするのが冬に葉っぱ出てしまったら、
うん、
その葉っぱというのは当然、まあ言ったら寒さにさらされてすぐ落ちてしまうことになるので、
うん、
まあ、植物というのは自分が動けない代わりに葉っぱを出して光合成をするということになりますんでね、その葉っぱが人間に言ったら口になって栄養を取る部分になりますから、
うん、
そういう部分ではその葉っぱが ない時期があるというのはやっぱり植物にとってはダメージがあるということにはなりますけどもね。
まあ、お近くのというかね、お庭の桜がもしそういうふうにね狂い咲いてしまったりっていうような状況になれば、まあ、一回ぐらいは大丈夫ですけど、なんとなくこうちょっとこうケアをしてあげた方がいい、ちょっと気をつけておいてあげたらいい点ってありますか？
そうですね、まずその虫に食べられない、虫が食害して葉っぱを食べてしまって 桜が丸坊主になるとそういうことが起こるので、うん、まあ、当然そういう目で見れば、あの歯にやっぱりあの毛虫とかがついておればね、まあ、それをちょっと駆除するという、こまめに駆除するということが必要になってきますし、
はい、
台風というのはね、これはまあ何年かに1回の話なので、まあ、毎年こう台風が来て塩もみされた葉っぱを落とすようなことになったらですね、まあ、これはちょっと不運としか言いようがないんですけども、まあ、あの人がこう桜にが狂い咲きにならないようにしてあげるのはもうちょっとそれぐらいなのかなという感じはしますね。
でもやっぱりその花芽とかそういうところに注意を払ってると、なんとなくそれが分かってくるようになるんですね。
そうですね。
いやでもね、西宮市の花は桜ですから、なんかすごく身近なね花ということで、やっぱり毎年春に綺麗に咲いてほしいなって、はい、思いますよね、はい、でもこれあの桜って日本の花ですよね。
日本の花なんですけども、まあ、ルーツは全然違うところにあるんですよね。
違うんですか、
はい、
日本古来のオリジナルの花ではないんですか。
そうですね、中国 の、 あの南西部にも南東部にもありますし、
は
あの、まあ、当然ね沖縄台湾行けばまた違う種類のものもありますし、
うん、
これまあ常緑樹のね桜なんかがラオロケラスっていう種類のものなんかは、まあ、赤道直下にある桜になるんです。
赤道直下、
はいはい、あの綺麗な花のやっぱ桜のルーツというのはあの、はい、ヒマラヤにねあるんです。
ヒマラヤっていうとえらい寒いところじゃないんですか、
は
い、
あのちょうどねそのあるところっていうのはそのヒマラヤの咲くところっていうのは、はい、まあ、ネパールやブータンの、 あの、まあ、言ったトコハル的なね、あの標高でいうと、まあ、あの1500から2000に行くか行かないかぐらいの
麓のあたりですね。はいはい、
まあ、いわゆるそのずっとこう、まあ、あんまりその寒暖の差が激しくない、
うん、
トコハルっていうんでしょうかね、そういったところで、うん、まあ、あのあったものがヒマラヤ桜っていうものなんですけども、
ヒマラヤ桜、
はいはい、でそういったものがまあ元ではないかというふうに言われてます。
あ、じゃあ日本の桜のルーツは、
はい、
ヒマラヤ桜、
はい、
ということなんですか。
はい、
へ、これもやっぱり春に満開になってっていう桜なんですか。
まだそれがね違いましてね、あの秋の頃に咲くんですよね、ヒマラヤですとね。
ややこしいですね、
は
い、
ですから、はい、その同じようなヒマラヤ桜なんかがあの中国の南東部の方行けばありますけども、うん、あの12月の前にねあのお花を咲かせるような感じなんですよ。
へー、そうなんですか、はい、それが日本にやってきたら、
はい、
春に咲くようになったという、はいはい、
これまあね長いすごい長いねもう時間のスパンの中になるんですけども、うん、あの人の手を介して持ち込んだとかそんなレベルじゃなくて、あの、まあ、氷河期とね、
はい、
あの温暖な気候をずっと繰り返していくうちにこう分布をずっとこの東の方に広げていったと。でまあ、日本列島には何万年も間にわたって、まあ、あのいてた結果、まあ、四季のある日本の中で、
はい、
まあ、春に咲く風になっていたというふうに考えてもいいんですね。
だからそんな長いスパンで、
はい、だから春先の桜いうのは、まあ、あの中国のねその、
はい、
あのまあ、今度東の方移ってくると、まあ、徐々にこの春先の桜に変わってくるんですけども、まあ、あのそういったことで、まあ、徐々に進化しながら、
うん、
あのまあ、それが進化というかどうかわからないんですけども、秋咲きから春咲きに変わってきたというところなんですね、は
あ、やっぱり場所とか気候風土とかとも関係があって、そういうふうに一番こう自分にっていうかその桜に都合のいいような時にこう徐々にこう咲くようになってきたということなんでしょうかね。あのヒマラヤ桜ですか。
はい、
これは西宮にもあるんですか。
あります。もともとね日本にあのヒマラヤに自生する桜ということで、
はい、
あの熱海市にねあの最初に日本にあの持ち込まれたんですよ。でそれはあのネパールの皇太子からプレゼントされたものを、あの300粒だったかな、種をまいたうちの、まあ、何株かが芽が出て、
はい、
で熱海の方でちょっと元気に育っておるんです。それがまあかなり大きなもので、
で熱海の秋に咲く。
そうですね、まあ、あのねヒマラヤ桜、うん、今日本に来てるヒマラヤ桜っていうのは、実は秋よりもさらに晩秋を越えて冬に咲くんですけどもね。
あらら、
はい、でそのものっていうのは例えば広島の因島にあったりとか、
うん、
まあ、ヒマラヤ桜は、ね、結構普及はしてるんですけども、
う
ん、で西宮でもあのヒマラヤ桜は何本かあります。で、はい、それはあの、西宮でも阪神の楠川駅、
はい、
大きな株でいうと阪神の楠川駅のまあ北西側に、
うん、
あの名神高速のランプがあるんですけどね、
はい、
そのランプ下ぐらいにあの一本大きなヒマラヤ桜がありましてね、
うん、
で、まあ、12月ぐらいに行くと花が咲くんですよ。 ですから、あれは桜なのか何の花なのかっていう問い合わせがねたまにありますけども、うん、あれはヒマラヤ桜なんですね。
12月が満開。
満開です。
へ、その他にもどこかで見られますか。
これ、まあ、積極的に見えておられるのが国道事務所のね、国の所管されている道路沿いの、はい、緑地が今結構43号線沿いにあるんですけども、まあ、例えば、この辺に出た高路園の駅の周辺の43号線の緑地帯にもですね、うん、そんなに大きくなってないんですけども、
はい、
ヒマラヤ桜を植えられてて、まあ、それが12月頃に咲くという感じですね。
どうなんでしょう、今後、はい、それまたたくさん増やしていくみたいな計画はあるんでしょうか、ね、
なかなかね、そのヒマラヤ桜っていうのはかわいそうな感じに西の庭ではやっぱ咲くんですよね。というのは12月に花を咲かせて1月に葉っぱが出るんですけども、うん、やっぱりその葉っぱには冬耐えれない葉っぱなので、やっぱりそれが葉っぱが傷んでしまうというようなことが起こりましてね、
うん、
ちょっとなかなかやっぱり温暖な熱海とかね、うん、広島の猪島でも多いんですけども、そういったところでないとちょっとなかなか大きな株にはならないのかなって感じはしましてね。ヒマラヤ桜自体がまあ西宮の気候に合っているのかといえばちょっと三角なのかなと思ってます。
三角ですか、うん、お花はソメイヨシノみたいな感じの、
ソメイヨシノよりもやや色が濃いものです。
ピンク色が濃いということですか、
はい、ピンク色が濃いですね。でその花の付け目の、まあ、つぼみたいな部分っていうのがソメイヨシノに比べてかなり太くて、
はい、
まあ、そこにたっぷり蜜があるんですよ。なんかこう気を揺するとポタポタ蜜が上から降ってくるようなね。ただそのかわいそうなことにやっぱり日本のその動植物というか、まあそれらを食べる鳥類とか鳥とかですね、うんうん、虫とかとやっぱり季節的にマッチングしてないのでね、だからその蜜を吸う蝶々がいないとか、
うん、
あるいはまあ鳥がいないとか、
はい、
だからちょっとそのミスマッチがやっぱり日本の気候でヒマラヤ桜が起こってしまっているという感じですかね。
ミツバチを近所で飼うというのはどうでしょうかね。
ただ冬はね12月は飛び回るもんじゃないのでね、 そこがちょっとやっぱり ね、 日本の気候になかなか合ってないということなんですよね。
ということはまあ今後本当にヒマラヤ桜の並木がずらっとっていうことはあんまり考えられない。
そうですね、まあ、計画されてるところもあるんですけどもね、葉っぱがね環境緑化木って環境浄化木っていうふうにヒマラヤ桜言われてまして、
はい、
とにかく二酸化窒素の吸着量が、
うん、
他のまあ桜よりも多いということでね、そういうもともとだから43号線に植えられたっていうのはそういう車から排出される二酸化窒素なんかを吸着する、うん、まあ、環境浄化木として植えられたという経緯があるのかなと思ってるんですけどね、
はい、なるほど ね、 ね、また違うメリットというかなんかもあるということなんですね、はいはいはい、はで先生がですね最初に秋に咲く桜は狂い咲きか秋に咲く桜もあるとおっしゃったんですが、
はい、
それは品種的にもともと秋に咲くものがあるということなんですか。
古くから知られるもので例えば三重県にある、はい、白子の観音さんにある普段桜って言いましてね、
はい、
もう絶え間なくまあ桜が咲くということなんですけども、普段桜なんていうのはもう昔から知られてる桜ですし、
絶え間なくてのもう一年中咲いたりしてるんですか。
もうほとんどだから、今ぐらいとか11月ぐらいから咲いて、
はい、
で極寒の2月は咲かなくてね、
はい、
でまた3月から4月まで咲くというね満開にはならないですけども、
はい、
枝のどこかで花が咲いている状態というのがありますね。あと、まあ、冬桜って言って冬に咲くものがあったりとか、うん、四季桜っていうものもあります、
はい、
イギリス帰りのアーコレードっていうものあるんですね、
うん、
でアーコレードもともとイギリスでは春にしか咲かなかったんですけども、日本に、まあ、いい品種だからっていうことで、もともと日本からイギリスに行って、でイングラムっていう、まあ、園芸家が改良したんですよ、
はい、
で、まあ、いい品種だからっていうことで日本に里帰りしたんですよね、
うん、
でそうなると実は秋にも咲くというのが分かって、で、
イ
ギリスでは春しか咲かないけども日本では秋にも春にも咲くという、まあ、そういった桜があったりとか、
はあ、パワフルですね、それ
ね、
ねえ、うん、
でまあ、西宮ではその、まあ、二季咲きと言われる桜って、まあ、秋の、まあ、10月の末ぐらいから12月にかけて咲く、まあ、今1月頃まで咲いてるものもありますけども、で、まあ、4月の3月下旬から4月まで、まあ、春、うん、陽春ですよね、そういった頃に咲く二季咲きの桜っていうのは通常秋咲きの桜、 ですから秋に咲いて春に咲くっていうのが、うん、あのそういった桜なんですね。
じゃあもうそろそろ秋のシーズンの見頃になるという、はいはい、ところだと思うんですが、そんな見たことないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、見るためにはどのあたりに出かけていったらいいですか？
ちょっと先ほど言い忘れた中に10月桜っていうのがね、はあ、あります。その名の通り10月桜で、
ちょうど今頃そうですね、ということですか。で
京都のお絵式に合わせて咲く桜なんで、お絵式桜っていうのは京都の方ではね言われてる桜なんですけども、はい、まあ、西宮では北山緑化植物園に10月桜があります、うん、ですので、まあ、お問い合わせしていただいて見に行っていただくと、晩秋の頃にはもう花が咲いているという感じですかね。でさらに小福桜っていうね、ちょっと白の 梅みたいな感じのお花なんですけども、
はい、
これは金泉寺湖のね麓のところにあります。
はあ、結構じゃあ西宮でも見られるということですね。
そうですね。
ねえ、注意して見てるとね。でももう日本で頑張ってる桜っていうのは、まあ、春咲くのがスタンダードっていうか当たり前みたいな感じだと思うんですが、その狂い咲きじゃなくて秋咲きの桜っていうのはもともと秋に咲くようになってるというかプログラムされてる気なんですか？
それがねなかなか難しいんですけども、はあ、さっきも言いましたように、まあ、桜の、ね、ルーツはヒマラヤにあると。でヒマラヤではまあ秋に咲くということですよね。で、まあ、日本に来て、まあ、春咲きに変わったんではないかという、これもいわゆる桜の来た道っていうことで染郷先生なんかが著書の中で、まあ、言われてるんですけども、まあ、日本のその秋咲きの桜はひょっとしたら先祖返りなんかな、原因がわからないんですけどね、なのかなと。で先ほど見ましたように狂い咲きの一つの要因に開花抑制物質っていう、まあ、その開花を抑制すると、それが完全にそのリセットされるのが低温にさらされてリセットされるんですけども、はい、まあ、そういったその開花抑制物質自体がもともと弱い品種なん違うかという説なんかもあるんですよ。ですから、まあまあ、秋の頃のちょっとしたこの夜温の低下で、花が咲いてしまうという種類のものなのかなというふうには考えられるんですけどね。
とってもこうセンシティブというかデリケートで、そういうのにすぐ反応してしまうっていうタイプなんでしょうかね。
はい、
はい、はあ、でも不思議ないろんなメカニズムを秘めてるんですね、桜という花は、はいはい、さあというところで、それでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、桜のルーツはどこでしょうか？
はい、これもね何回もね、
はい、
はい、申し上げました。
何度も話しましたけど、
何度も何度も、はい、はい、まあ、山にね登りに行ったりとかなさる方もねいらっしゃるので、はい、はい、というところでございます。
はい、
はい、今週とそして来週再来週と3つの答えを合わせて書いてご応募ください。お待ちしております。さて今日はですね、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之先生をお迎えして、秋に咲く桜みたいなはてなはてなはてながついていますけれども、まあ普通考えられない秋咲きの桜、
はい、
ね、でもいろんなメカニズムでまあこういうのがあるんだということが分かったんですけど、ね、いろんなことが関係してくるんですね。
そうですね。
うーん、
まあ、その温度、一番は温度ですよね、
はい、
で温度がやっぱりその開花に一番影響するということです。ですから3月にね、やっぱり低温、2月3月に低温にならないと4月にきっちり咲かないというのもそこなんですよね。
じゃあなんかどんどんこう気候がね温暖化になっていって、季節が四季がはっきりしませんねみたいな日本になってきてるので、今後桜にとってはちょっと住みにくいというか、そういう時期にもなるかもしれないと。
そうですね。だから2月にかなりぐっと冷えて、 でもう3月のまあ中頃ぐらいからもう夏日になる流れでドーンとこう温度が上がるようなことがあればかなり早く開花しますし、2月がそんなに温度が下がらなかったのに、まあ、そのままこうゆっくりぬくくなっていけば4月の10日過ぎないと花が咲かないとかね、そういった可能性も出てくるんですよね。
毎年あの開花予報はなんていうことでね、みんなすごく気にしますけれども、じゃあそういったいろんなことで本当にいつその満開のピークが来るかっていうこともなかなか予想しにくい状況にはなっていると。
そうですね。
でもこの秋咲きの桜っていうのがあるっていうのもね、はい、今日初めて私は聞いたんですけど、それっていうのも昔から結構あったんですかね。
昔ね、日本のねその文献を読むと、はい、その李中天皇、まあこれ西暦で言うと405年、李中天皇が、あの岩連のね一篠池で、まあ、あのお花の、まあ、宴をされるんです。船を浮かべて、でその時のその杯の中に、まあ、花びらが、まあ、入ったという故事があるんですけどね。でその、まあ、本当に桜かどうかっていう議論はともかくとしまして、あのその季節の秋っていうことなんですね。で、まあ、あの桜という表現も使われてますから、まあ、あのおそらくその秋咲きの桜っていうのは、まあ、昔からあったんではないかというふうには考えられてます。
いやいや、桜ってなんか奥深い植物なんですね、
はい、
藤原先生にとって桜って何なんでしょうか。
まあ、桜何なんですかって難しいところなんですけどまあもうあの一年中やってますね、桜のことを 何かしら。
やっぱりそうなんですか、はいはい、じゃあこの11月の時期も秋桜と向き合い、
そうですね、
春に咲く桜のまた準備と向き合い、はいということなんですか。
そうですね。ですから、うん、桜の咲いてない時期っていうのは、なんか日本全国見ましたらね、はい、あの8月だけなんですよ。あともうどこかで何らかの桜が咲いているという感じなんですね。
そうなんですか、はいはい、は
ですから、まあ当然秋咲きの桜を楽しむっていうね、うん、あの楽しみ方というのもあると思うんです。まあ西宮ではちょっと少ない方なんですけども、そういったものを観光資源に、例えば豊田市の、小原っていうところ行きますとね、あの冬桜祭りってやってるんですけどもね、
はい、
あのまあ、あのある桜は、まあ、四季咲き系の桜なんですけども、あの山全山全部秋咲きの桜で揃えてますから、あのその時期に行くと紅葉の紅葉と桜の花が同時にこう 山を彩ってるっていうのね、でそんなもう調査行くと面白いんですよ。
綺麗でしょうね、はいはい、これは
すごくね面白い。だから冬桜とかいうね言い方をされてるんですけども、種類としてはちょっと特殊なもんでね、
はい、
まあそれはもう豊田の小原は小原でまた別の品種として言ってもいいぐらいのものが、観光資源としても取られますし、で町に入るともうずっと咲いてますわ、秋咲きの桜がね。
うわ桜恐るべし。
そうですね
本当にいろんな顔があるというのが今日よく分かりました、はい、秋に咲く桜もあるんだよっていうことを今日はお分かりいただけたと思います。さあ来週はクスノキということで、これもあの西宮市の木ですよね。
はい、
はい、桜そしてクスノキ、西宮にゆかりのいろんなことをまた教えていただきたいと思います。というわけでゲストティーチャーは樹木医の藤原孝之先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。